今回シリーズで勉強しているものは今日で7回目になると思うんですけれども、一つの勉強で二つの目的をこなしてしまうとしているものなんです。そのうちの一つの目的は、聖書を読んでいるうちに出てくる質問に対してどのように聖書を調べていけば正しい答えを見つけることができるのか、聖書を書かした神様の霊が私たちに教えようとしているものを教えようとしている通りに解釈をすることができるのかというやり方を学ぶというものです。でもう一つの目的は、そのようにして学んだもの、正しい解釈をしたものを実際に毎日の生活に役立てるのにはどのようにすればよいのかというやり方、実践方法を学ぶというものなんです。つまり言い方を変えますと、今回のシリーズでの勉強の目的は、そのうちの一つはどのようにすれば聖書に書かれているものを正しい知識として取り入れることができるのかというやり方なんです。それを学ぼうというものです。でもう一つは、このようにして得ることのできた知識をどのようにすれば実際に使うことができるのか、そして豊かな楽しい毎日を送ることができるようになるのかというやり方を学ぶというものなんです。この2つの目的を一度に達成するために、マタイの福音書6章の33節を具体例として勉強を始めているわけです。読んでいきましょう。マタイの6章の33節を読んでみます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、脚注、求め続けなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、すべて備えられます。前回質問として取り上げたのはこの33節で、これらのものはすべて与えられます、備えられますというところのこれらのものというものは何なのかというものでした。31節で言っているもの、あるいは25節から始まるところで言っているもの、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかというような毎日の生活に必要とするものの最低限のものを与えると教えているのか、それともこの33節でのこれらのものというのはもっと別なものを言っているのか、マタイの26章の25節で言っているものより前に書かれているものを言っているのかということを調べたわけです。そして神の国とその義とをまず第一に求めたときに、求め続けたときに、神様の方で準備してくださっているもの、私たちに与えようとしてくださっているものは私たちの毎日の生活に最低限必要とするものではなくて、もっともっと豊かなものであるということを聖書から証明いたしました。だから今日はこういうことを勉強していきたいと思うんです。それは、神様の目から見て神の義と評価をされている人、つまり神様を信じ神様の教えを守っている人たちは、この世で生活をしているときに物質の面で、経済の面で、健康の面で豊かな生活をしていたか、それとも毎日の生活をやっと暮らすことができるような貧乏な生活をしていたのかということを聖書で調べていくというものなんです。言い方を変えますと、神様の教え、戒めを守り、神の国をこの世で実現する動きを取り、神の義を第一に持ってくる生活を送っていた昔の人たちは、経済的に、物質的に、健康の面で豊かな生活を送っていたか、それとも貧しい生活をしていたのかということを調べてみようというわけなんです。まずこういうところから今日の勉強に入ってみましょう。ヘブル人への手紙11章の8節から読んでいってみましょう。ヘブル書の11章の8節から読んでいってみます。こういう人を取り上げてみたいです。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの命令を受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられて都を待ち望んでいたからです。この都を設計し建設されたのは神です。じゃあ最初に取り上げたいのはこの信仰の人と言われているアブラハムはどうだったのか。 どんな生活をしたか。まずですね、ヤコブ書のこのヘブル人の手紙のその先にあるヤコブ書の2章の23節を見ていただきましょう。ヤコブ書の2章の23節ではアブラハムのことをこういうふうに書いております。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。旧約聖書の実はこれ引用なんです。歴代史第2の20章の歴代史第2の20章の7節でもってこういうふうに言っております。歴代史第2の20章の7節でこう言ってる。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。さあ、その神様の友達と言われているアブラハムはどうだったのか。その昔まだアブラムと呼ばれていた頃に、主はアブラムに向かって私が示す土地に行きなさいという指示を与えております。アブラムは主の言葉を信じ、その指示の通りに今まで行ったこともなければ見たこともない土地、これはカナンの地なんですけど、それに向けて出発をしております。これが創世記の12章の1節から始まるところなんです。先ほどのヘブル人への手紙の11章でも読んだところです。創世記の12章の1節からこう書いてある。創世記の12章の1節からではこう書いてあります。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。さあ、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通っていけ、シェケムの場モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼らはそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。それからアブラムはなお進んでネゲブの方へと旅を続けたと書いてあります。さあ、ここで質問なんです。このようにして神様を信じ、これ主を信じたと聖書に書いてある。主の指示の通りに行動したアブラムは経済的に物質的に豊かな生活をしたか、それとも貧乏な生活をしていたか。創世記の13章の1節から読んでみましょう。それからアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。エジプト行ってまた戻ってまいりました。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。このところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れを天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのには十分でなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。まあ、ここでもって分析していきましょう。まずですよ、この2節でもってアブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。もしもですね、皆さん自身がこの聖書というものは神様の霊が人を通して書かしたものだ、そして何か教えようとしているものだということをしっかり掴んだとしたらば、ここでもって非常にという言葉がどういう意味を持つのか分かっていただけると思います。まあ、神様自身がですね、どれぐらいの財産を持ったから、アブラムがどれぐらいの財産を持っているから非常にという言葉を使ったのか私には分からないんですけど、 想像つかないんですけど、尊上そこらの金持ちじゃないということになるわけです。たくさんの財産を持っていたということを示しております。置き場所がないほどまでに持ち物が多かったという、たくさんの財産を持っていたという。ここでもってまずですね、このアブラム自身が神様を信じる人として、神様の命令の通り、指示の通りに行動することで、これだけ経済的に豊かな生活を送れました。さあその次いきましょう。14章に行ってみましょう。14章に行ってみるということは別のことが書いてあります。14章の11節から読んでみましょう。これ話が途中からなんです。すぐに戻ってきます。だけども11節から読めば、14章の11節から読めば話は分かると思う。そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料を全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。いきなりこんなこと言うとですね、なんかぼっとわからないと思うんですけど、14章の1節にこれ書いてあります。シヌアルの王、エラサルの王、エラムの王、ゴイムの王様たちはアブラムの王ロトが住んでいるソドムとゴモラとを攻めて、町全体の全財産と食料全部を奪っていったと書いてあるんです。それだけじゃないんです。アブラムの甥のロトもその家族の者も町の人と一緒に虜になってしまいました。これがですね、その13節から先を読むと分かってきます。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルのアネルの親類で、彼らはアブラムと契約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を招集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼に向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。ほいて彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや子供たちをも取り戻した。さあここで注意しておきましょう。この敵に立ち向かうために、まずですね、8節まで戻りますと、こういうふうに書いてあるんです。ソドムの王、ベラの王、失礼しました、ソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ティボイムの王、ベラの王、すなわちツオアルの王が出ていき、シデムの谷で彼らと戦う備えをしたと言っている。こういう連中がおのおの自分の領地の軍隊を連れて戦いをしたけど負けちゃったんです。どれほどの数の兵隊たちがその戦いに出かけたのかわからないんですけど、たくさんの数であるということはこれ推測できると思います。とにかく5人の王様が率いる軍隊が敵と戦ったけど負けたんです。それなのにアブラムはこの14節でもって318人のアブラムのしもべたちだけを連れて行って、シヌアルの軍隊とエルサレの軍隊、エラムの軍隊、ゴイムの軍隊を打ち負かして、で16節、そして彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちは人々も取り戻したと書いてあるんです。さあどのようにしてアブラムはこの強い敵に、しかも戦いに慣れていないしもべたち318人でもって勝利することができたのか。その後でもってですね、シャレブの王様メルケデゼクが、これは意図高き祭司だったと書いてあるんですけど、それはこういうふうに予言して答えを出しております。19節で言ってみましょう。彼はアブラムを祝福していった。失礼しました、それ前に17節読んでいったか話が続くと思う。こうしてアブラムがケドラオメルと彼と一緒にいた王たちを打ち破って帰った後、ソドムの王は王の谷と呼ばれるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルケデゼクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された、意図高き神に誉れあれ。神様が力を出して、アブラムと318人のしもべたちは敵を打ち破り、ソドムとゴモラの町の財産全部と虜になった人たち全部を取り戻したって言います。しかもそれだけじゃない、アブラムは全てのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った、人々は私に返し、財産をあなたが取ってください。 しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高い神、主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ、言わせないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマレムには彼らの分け前を取らせるように。どれほどまでに神様の教えに忠実だったのか分かっていただけると思う。だから神様は祝福するんです。さあこのアブラムがですね、この140歳になった時の話に飛ばしていきましょう。創世記の24章まで飛ばしていきたいと思います。途中はですね、皆様ご自分で読んでいただきましょう。創世記の24章の1節ではこう書いてあります。アブラムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラムを祝福しておられた。さあここでですよ、今まで勉強していた通りに、神の国とその義とまず第一に求める生活を続けていたらば、どれほどまでに神様を祝福しようとしているのか、この言葉を気をつけていきましょう。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。あらゆる面というのはアブラハムの人生に関係するものすべてというものです。ただ単に霊的な面でという意味じゃありません。経済的にも物質的にも健康の面でも心の平和でも霊的な面でもという意味です。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。この時のアブラハムは140歳です。その3年前、アブラハムが137歳の時に妻サラが死んでおります。それだもんだからアブラハムが慌てちゃって、自分の息子イサクに、当時40歳になるイサクにですね、早くお嫁さんもらわなきゃいけないと考え始めた。そしてですよ、リベカを探してきたもんですから、イサクはリベカと結婚いたしました。これがですね、24章の最後なんです。24章の67節なんです。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得たと書いてある。さあところがですよ、これだから息子イサクのそれでいい。じゃあその主体であるアブラハムはどうなのか。アブラハムは息子イサクが嫁さんリベカと、その昔自分の妻サラが住んでいた天幕でもって新婚生活を始めたのを見ております。そこでアブラハムどうしたか、まあ、質問変えましょう。神様、主はアブラハムを経済的に物質的に心の平和で豊かなものにいたしました。そしたらサラ、妻サラが死んだ。息子イサクを嫁さんをもらった。だから私アブラハムは安心した。やるべきことは終わった。これ分かると思う。そこでですよ、だったらばこれで妻サラの後を追って安心して死ぬことができるという人生を送るようになったかというのが質問なんです。どういう生活を送ったか、この25章の一節から読んでいってみましょう。さあどういうことでしたか。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、メディアン、イシュバク、シャアハを産んだ。つまりケトラという女と再婚して6人の子供を産んでいるんです。そしてですよ、何歳まで生きたか、この25章の7節ではこう書いてあります。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生きたいて死に、自分の民に加えられた。175歳まで生きたというだけじゃない、しかもヨボヨボになって生きてるんじゃない、ボケて生きてるんじゃないんですよ。平安な老年を迎えた。だから病気で死んだんでもないんです。長寿を全うして生きたいた。全ての点で満足してさようならと言ってこの世を去ったという意味なんです。さあこれ皆さん考えてみましょう。もしも皆さんがですよ、 神の国とその義とをまず第一に求め続けたら、アブラハムの子孫としての生活を始めたら、80歳、90歳、100歳ぐらいでもなんでボケボケが悩むのか。140から6人の子供を産めるんですよ。まあ、その先聞きましょう。アブラハムの息子イサクはどうだったのか。神様の方ではイスラエルの人たちに姿を表すときには、必ずというほど私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという宣言をしております。このことを考えただけでも、イサクはアブラハムと同じように神様を信じ、神の義と認められる生活をしていたと見ることが可能になります。このイサクは経済的に物資的にどんな生活を送っていたか。親父の財産を食いつぶしていたんじゃないんです。創世記の26章の12節を読んでいきましょう。なんでこういうふうにとびとびに呼ぶかといったら、それだけでもって十分だからなんです。イサクにはどういうことがあったか。イサクはその地に種をまいた。これはゲラルというところにイサクが移って住んだ時の出来事なんです。その地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてその人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。私たちはですね、ここでもって種をまいたら100倍の収穫を見たといったときですね、それほどまでに何も感じない。ああ100倍か、一粒の種が 100個になっただけかと考える。ところがですね、土地を耕して一番最初に種をまいた年というものに100倍の収穫を得る、これはほとんど常識では不可能です。特に昔はそうでなかった。普通ですと、よく耕された肥料を入れた土地であっても100倍の収穫というのはなかなかない時代だったんです。どうしてそんなことを言えるかといったら、イエス様が何と言ったか。マタイの13章でもってですよ、良い地に種がまかれると100倍、60倍、30倍の実を結ぶと言ってる。ということはですよ、100倍の収穫というものは、収穫というのは最大の量の収穫なんです。しかも初めて種をまいた時にそれだけのものを神様は祝福して収穫をさせてくれたと言ってる。ほいで羊の群れ、牛の群れ、多くのしもべたちを持つようになった。ペリシテ人が妬むほどまで裕福になったと言っています。じゃあその息子ヤコブはどうなのか。30章見てみましょう。創世記の30章の43節を見ていただきましょう。一番最後です。そこでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバートを持つようになった。さあヤコブの一生はどうだったのか。35章まで飛ばないといけないんですけれども、35章の28節では、失礼いたします、35章の28節、これイサクのことでした。イサクの一生は180年であった。イサクは息絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分のために加えられた。じゃあヤコブはどうだったのか。今言った通りです。じゃあヤコブの息子ヨセフはどうなのか。ヨセフという男はですね、これは教会の説教なんかでもよく引用される人の名前です。小さい時に兄さんたちから奴隷として売られてしまって、エジプトで生活をしていたヨセフは、ひねくれることもなく、兄さんたちを恨むこともなく、神様の教えを守り、神様の約束を信じた日々を送って、そしてついにエジプトの王様パロのすぐ下の地位につくというところにまで来たんです。このヨセフはどうしてそこまでできたか。創世記の39章ではこういうふうに教えております。創世記の39章の1節から読みますと、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、 パルの帝神で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。そこでヨセフは主人にこのことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であったと書いてあります。このヨセフはですね、どういうふうにして動いたか、それから先ですね、神様からの知らせでもってエジプトの王様パロが見た夢の意味の解き明かしをいたしました。7年間豊作があった後でもって7年間日照りが来る、その時の用意する必要があるという点をいたしました。でもだからエジプトの王様パロはそのヨセフを引き立てて、そしてその準備をさせた。そのおかげでもってエジプトの国というのは非常に栄えたわけです。実際に飢饉となった時には自分を奴隷に売った兄さんたちも、自分の父親ヤコブもエジプトに引き取って平安な時を過ごさせるようにまでしているんです。このヨセフがどういうことをしたかというのは41章のですね37節から読んでいる。こう飛び飛びに読んでるんです。だから皆さんも途中で抜けたところです、後で補って言っておきましょう。41章の37節から読んできました。こういう風に書いてあります。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。これはその食料を7年間の豊作のあと7年間の飢饉が来るから、今の時は食料を蓄えておけということなんですよ。そこでパロは家臣たちに言った。彼の神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたをエジプト全あなたにエジプト全部を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、アマノンの衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。ほいて自分の第二の車を彼に乗せた。ほいてそこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全部を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくては、エジプト中誰も手や足も上げることはできない。パロはヨセフに、セファナテ・バアラ・アハという名を与え、恩の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全部を巡り歩いた。そしてですね、ヨセフが死ぬ110歳まで80年の間、エジプトでヨセフが勢力を持って、エジプトの王様たちからもエジプト人たちからも敬われる生活をしたんです。財産も地位も名誉も持っておりました。ヨセフが苦しい状態に置かれた時に、ヨセフの人生に何の希望も持つことができないような状態になった時に、ヨセフはあえて神様を信じ、神様の教え戒めを守るに通したということについては、皆さん一人一人創世記の37章から、ヨセフが17歳の時から、そして奴隷に売られた時から、創世記41章まで、ヨセフが30歳になる時まで読んでみていただきたいと願うんです。できることなら、この37章から50章の終わりまで読んでみてほしい。そしてですよ、神の国とその義とを第一に持ってくることによって、神様の力が働いて、すべては益としてくださるということを認識のし直しをしてほしいんです。歴代史第1の3章に行ってみましょう。別な人を取り上げています。失礼しました。列王記第1に変わっていただきましょう。歴代史と言ったけど、列王記第1の3章を見ていただきましょう。1節から読んでいきます。 列王記第1の3章の一節から読んでみましょう。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし自分彼は高いところで生贄を捧げ香を焚いていた。王は生贄を捧げるためギブオンへ行った。そこで最も重要な高いところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に一千頭の全焼の生贄を捧げた。そのようギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れ、神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたは私のしもべ、私の父ダビデに大いに恵みを施されました。それは彼が誠実と正義の真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に就く子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰もこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、あなたの自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。まずその五節でもって、神様がソロモンに向かって、あなたに何を与えようか、何が欲しいか言えと質問いたしました。で、九節に聞くと、ソロモンは二つのことを頼んでいます。イスラエルの民を裁く者として善悪を判断する心を持たせてくださいと言って、そしてもう一つ、民を裁くための知恵と知識をくださいと頼んでいます。これに対して神様はソロモンにどういうものを与えたか。まず12節、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心を与える。だからあなたの願った通りのものを与えると言ってる。その次13節、その上その願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。で、今度14節、またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、これ条件です。あなたの日を長くしよう、長い命で満ち足らせようと言っています。三つのことをしてあげると言った。さあ本当にこれがそうかどうか、歴代史第2の9章の歴代史第2の9章の22節と23節と読んでみましょう。歴代史第2の9章の22節ではこう書いてあります。ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。さあこれはまだ特定な人たちだけなんです。じゃあイスラエルの連中は、イスラエルの民はどうだったのか。同じ歴代史第2の30章の 歴代史第2の30章の23節からその先をずっと読んでいってみましょう。つまりこの時イスラエルの連中は神の国とその義と第一に求める動きを取っていたんです。その時どうなったか、歴代史第2の30章の23節からその先をずっと読んでいきます。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。ユダの王ヒゼキヤは集団に1000頭の牡牛と7000頭の羊を送り、司たちは集団に牡牛1000頭と羊1万頭を送り、多くの祭司は身を清別した。こうしてユダの全集団と祭司とレビ人およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在住していた者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代からこの方こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いた。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り落として、全ユダとベニヤミンの中からエフライムとマナセの中から高きところと祭壇を取り壊し立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆おのおのその所有地それぞれの町へ帰っていった。ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれのその奉仕に応じておのおのの組ごとに全焼の生贄と和解の生贄と捧げさせ、さらに主の宿営の門で使え感謝し褒めたたえさせた。また主の立法に記されている通りに、朝夕の全焼の生贄、安息日新月の守り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため王の分は王の財産から出した。さらに彼はエルサレムに住むために祭司とレビ人の分を与えるように命じた。祭司とレビ人が主の立法に専念するためであった。この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜などすべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らはすべてのものの10分の1を豊富に携えてきた。ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちもまた、牛や羊の10分の1と彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1と携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。ヒゼキヤと司とは入ってきて積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について祭司とレビ人に説明を求めた。するとサドクの家の頭祭司アザルヤが彼に答えて言った。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから食べて満ちたりたくさん残りました。主が見た目を祝福されたからです。この残りはこんなにたくさんあるのです。まず注意しておきましょう。この31章の5節から7節まででもって、この命令が広まるとともに、祭司たちレビ人たちがその任務の通り専念できるように毎日の生活に心配させないように動けていった。それでもって穀物、新しいブドウ酒、油、蜜などすべて野の収穫の初物をたくさん持ってきて、この人の食物としたという、その他10分の1も豊富に携えてきたという。4ヶ月がかけております。そしてですよ、10節に行きました。この人々がこの10分の1と奉納物と主の宮に携えてき始めてから、民は食べて満ちたりたくさん残すほどまでになったという、あり余るほどまでになったという、主が祝福してくださったからだと言います。これをですね、マラキ書の3章の10節の比較をしていきましょう。どう書いてるか、マラキ書の3章ではこう言ってるんです。10節でもってこう言ってます。10分の1をことごとく宝物くらいに携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみろ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木は臭くとならないようにすると言ってる。だからマラキ書が初めて言ったんじゃないんですよ。これで初めてこの10分の1を出したらどうしてこうって言ったんじゃない。その前からちゃんとこういう具体例があるから、これを祝福されてるから同じことをしなさいとマラキ書初めて言ってるんです。 しかもですね、この原本に行きました、この10節の終わりでもって、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐことを試してみろと言った後でもって、原本では入れるところがないほどまでに豊かな恵みを注ぐという言葉があるんです。新改訳には抜けております。だから皆さんのうちでまだ座敷の中ですね、余分なスペースがあったら神様に指さして、見てください、まだここ祝福されてない部分があります、よろしくと頼めるわけなんですよ。狭いからじゃない、広いところ移って頼めばいい。狭くしようなんて考えたらいけないんです。広いところ移らなきゃいけない。そして頼んでいっぱいにしてもらって、また広いところ移ってまたいっぱいにしてもらわなきゃいけない。歴代史第2の32章に行ってみましょう。歴代史第2の32章に行ってみましょう。また面白いことが出ております。32章の歴代史第2の32章の24節から読んでいきましょう。歴代史第2の32章の24節から読んでいきます。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。これはですね、イザヤがヒゼキヤのところに行って祈った時ですね、日が10度元に戻るか前に進むかどっちかだ、なんか証拠を出してやろうと言った時にですね、ヒゼキヤがじゃあ戻るようにしてください、太陽を元に戻せというふうな動きを取って、それからですね、神様の約束が本当だとヒゼキヤ信じるようになったんです。彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。じゃあその次です。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべての尊い器を収める宝物蔵、穀物、新しいブドウ酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。もう一度戻りましょう。ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとしないでもって、その心を高ぶらせたと25節って書いてあります。だけれども悔い改めをしたで、神様の道を歩み始めた。そうしたら神様が富と誉れに非常に恵まれるように動いたと書いてあります。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。さあ、こういうような具体例はですね、まだたくさん引用することができるんですけれども、これぐらいでもって十分ではないかと思います。宇宙を作った神様はこの古い契約の時代に神様のしもべと呼ばれていた人たちに対して、その人たちが神様の教え戒めを忠実に守る生活を送っているときに、神様の方では物質的にも経済的にも健康の面でも心の平和でも、もちろん霊的な面でも豊かな祝福をしております。これが神様の心なんです。神様のしもべたちに向かってこういうことをするのならば、新しい契約の時代となって神の家族の神の子供となり、神の相続人、キリストと共同相続人になっている私たちに対して、一体どれぐらいのものを準備して祝福しようとしているのか考えてみていただきましょう。しもべにそうしてるんだったら子供にはどうするのか。とてもたくさんのものを準備し与えようとしているわけなんです。とするとですよ、マタイの福音書6章の33節でもって、神の国とその義とをまず第一に求める生活をすれば、神の国とその義というものに基づいて神様から祝福を得るというだけでなくて、それに加えてこれらのものは全て与えられます。つまり経済的なもの、 物質的なもの、健康というもの、心の平和が与えられるように神様ので準備をしているということが分かると思うんです。今一度マタイの6章の33節を読んでみましょう。そしてですね、また別な質問を出します。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、各中求め続けなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、備えられます。だからそれをあなたが手に入れる、これ信仰をつかなきゃいけないんです。これはもう分かったと思う。その先です。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。さあここでもってですね、また別な質問出します。この6章の33節でもってイエス様がこれほどまでのことを言っているんだったらば、神の国とその義とまず第一に求めたらどんなものが手に入ることができるのか、準備されているのか、聖書を今までの聖書としてこれだけ説明している、イエス様自身もここまでのことを言った、経済的なもの、物質的なもの、健康の面で、心の平和で豊かなものを与えられる、準備されていると約束をして言ってる。なのにどうして、どういう理由でもってイエス様自身がその次で34節でこんな言葉を出してるのか。だから明日のための心配は無用です。当たり前でしょ。だけどどうしてこういうことをここで言ってるのか。明日のことは明日が心配します。明日のための心配なんかする必要がないということは、これはっきり分かってるじゃないか。これほどまでに過去の経験を生かしてるんだから、聖書に書いてあるんだからという質問が出てくると思うんです。どうしてイエス様はここでもって、このイエス様の弟子たちに向かって、あるいはイエス様の話を聞きに来た連中に向かって、こんなような高尚な話まで33節しているのに、34節でもって、だから明日のための心配は無用ですなんてことを急に言い始めるのか。どういう理由かという質問が出てくるんです。この答えはですね、どうしてイエス様がこういうことをここで急に34節で言ったのかという答えは、皆さんご自身が自分の昔のことを考えたら推測できると思うんです。何を言いたいのかといったら、例えばですよ、その昔心の上でもって肉体の上でもって苦しみがあったためにこの教会に来るようになった時に、もしも私がマルコの福音書16章の17節18節と引用してイエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりしているあなたには悪霊の追い出しができます、病人に手を置いたら病人に癒されます、だからあなたも自分で手を置いて癒しなさいなんて言ったとしたら、多分あなたの方では東一体何言ってんだ、私のこんな苦しみ分かんないのかと言ってですね、私の口から出る言葉を信じることができなかったろうと思うんです。自分にそれだけの力があるとおそらく信じきれなかったろうと思うんです。祈れば神様の力で癒されます、悪霊を追い出せます、自由になれます、神様が力を出してくださいますなどという言葉を聞くというところから出発をして、だんだんとマルコの16章の真理を理解していって、マタイの18章18節の教えが分かって、自分に与えられた力を信じるようになって、自分で自分のために癒しの祈りをすることができるようになり、自分でサタン悪霊に命令することでもって勝利するようになってくるんですよ。そうしたら今度はですね、他の人のためにも祈ってあげよう、悪霊の追い出しをしてあげよう、私にはそれができる、なぜなら私のうちに宿っている偉大な方はこの世にいるサタン悪霊どもよりもはるかに力があるから、なんていうことになってくるんです。実はそれと同じなんです。イエス様の弟子たちにとっても、ましてイエス様の話を聞きに集まった群衆にとっても、イエス様の話は内容的に程度が高すぎるんです。イエス様の口から出ている言葉自体難しいこと言ってんじゃないんですよ。だから聞いた時点では理解できているのが気になるんです。だけどその話の内容を調べていこうとするととても深い意味を持ってます。だからイエス様の方ではこの
集まってきた人たちに理解できるレベルに話を下げることが必要だったんですよ。だから神の国とその義とを求め続けたらこういうふうになる。だからあなた方何も明日のことなんか心配しなくていいじゃないですか。その人のレベルまで下がってる。34節を言ってるんです。さあこうなってくるとここで大きな質問が出てまいります。私たちがどのようにしたらば神の国とその義とまず第一に求める生活をすることができるのか。この点についてはですね、これは来週説明することにいたしましょう。今まではですね、お分かりのようにこの聖書だけでもって全てのものの答えを出しておりました。ここから出た質問は全部聖書だけで答え出して、だけれどもこの質問に対してはじゃあ私たちがどうやったらば神の国とその義とまず第一に求めることができるのかという質問に対してはですね、この聖書の中だけでは答えとなってこないんですよ。私の個人的な意見解釈をたくさん入れて話をしないといけなくなると思うんです。でそれをですね、この聖書で裏付けをしていかなきゃいけなくなる。だからそういう形で勉強になると思うからですね、今続けていこうとすると頭の中でもって今まで聖書聖書御言葉御言葉でやってたものが急に変わっちゃうとちょっと混同してしまう。だからですね、これは来週に一区切りここで話を区切ろうとは思うんですけれども、しかもどのようにすれば神の国とその義とまず第一に求め、しかも求め続けるというものになるのかという内容の勉強は現在の皆さんに当てはまるレベル内容でなきゃいけないんです。現在の皆さんに今すぐ使うことができるレベル内容でなきゃいけないんです。何かですね、高いレベルの話だったら何もならない。もう知ってる話だったら繰り返してもしょうがない。だからですね、ここでも区切りをつけたいと思うわけです。私たちの天の父は、宇宙を作った神様は、イエス・キリストを通して私たち一人一人に神の国に基づく大きな力を与えております。言葉じゃない、力なんです。私たち一人一人の神の義と評価をしてくださっております。こちらが自分でどう思うかじゃない、神様がどう見ているかなんです。私たち一人一人をこの世で生活をするのに、霊的にはもちろんのこと、経済的にも物質的にも健康の面でも豊かな生活を送ることができるようにいろんなものを準備してくれております。これを感謝しながら受け取って一つ一つ現実にしていくということが私たち一人一人のこの地上での義務なんですよ。そしてその喜びを周りの人にも知らせてあげる、そして周りの人にも同じような喜びを持ってもらうようにするということが私たち一人一人しなければいけないことになるんです。だからどれぐらいのものが準備されているのか、それに加えて神の国とその義というものを求めたときに手に入るものに加えて、これらのものについて何なのか、どこまでこれらのものというものが通用するのか。アブラハムは非常に飛んでいたと言われている。ヒゼキヤも非常に神様が祝福したと書いてある。どれぐらいのものが非常になのか、これはですね、どこかでもって皆さんの中でもって経験してほしいんです。私の人生どれぐらいか知らないけども、でもって今までのこの人生でもって神様が言っているこの非常にというもの、実際に手に入れたと言えるものですね、ならなきゃいけないんですよ。さあどれぐらいがこの非常に富んだものになっているのか。以前申し上げたでしょ、富士山の高さまで1万円札を積み上げていったら4770億円だけしかないんですよ。いや3776億円でした。3776メートルですから、1メートル大体1億円です。そんなもので非常に飛んだと言えるのか、もうちょっとその倍あったら飛んだと言えるのか、それとももうちょっとか、それともそんなものいらないだけれども飛んだものと言えるのか、いろんな定義があると思うけどもです、それを我々現実にしなきゃいけないんです。こう聖書で教えてるんです。 それらに加えてこれらのものすべて与えられると言ってる。どうぞそういう観点からですね、皆さんご自分の毎日の生活に関しての考え方を変えていただきたい。いくら金があったら満足します。次の日に死んじゃったんじゃ満足、その金を使うことができない。墓場に金を持ってきません。持ってっても何もならない。地獄に行く運命をですね、天国に行くように買うことができるか、できません。健康を買うことができるか、できないんです。幸福を買うことができるか、金では買えません。我々がですね、ある程度金の足りない時には金があったら幸福になれると思ってる。ところが金持ちに実際聞いてみたらば、本当に金持ちが幸福か。まあ、私の知ってる範囲でもってですね、一応この世界中でもって金持ちだったと言われている人の一人ですね、ハワード・ヒューズというのがおります。これアメリカ人でもってですね、こういうことをした男なんです。自分でもってニューヨークからロサンゼルスまで旅行したかった。だから航空会社に電話をして、飛行機を1台用意しろと言った。まあ、昔の話ですから結構安い飛行機だろうと思った。旅客機なんです。そしたらですね、航空会社が拒否いたしました。どうぞ一等席に乗ってください。だからヒューズはですね、私はそんな他の連中と一緒に乗るわけにいかない。それだったらば、飛行機のその会社を買収しちゃった。で、自分のために一機作らして用意させて飛んでいった。というような男がいるんです。なんで金儲けたか、皆さん知ってます？女の人のブラなんですよ。あれを考え出して作って、女優に着せて、そしてそれから有名になってどんどん売ってですね、金儲けした男です。飛行機も自分で設計いたしました。そういう男なんだけども、その男は最後にどういう死に方をしたか。金持ちだから幸福か、幸福じゃないんです。全てのものをですね、人に対して握手までできない。その人の手からゴミがバイキンが移るから握手もしない。全てのものはティッシュで持って触らなきゃいけない。飯を部屋まで持ってこさせておいて、部屋の入り口まで置かしておいて、周りに御用をみんな立っておいて、その飯も時には食べない。ひょっとしたら毒が入ってるかもしれないと言って食べない。全てが会議会議、疑い疑いに持っちゃってる。最後にどこで死んだのかも分からないような運命の死に方してる。これが本当に幸福か。金を持ちました。こうなってくるとですよ、どれだけの金を、経済的な豊かさを持って、それをどういうふうに使った時に人生が楽しくなるのか。その楽しむためには人生長生きしなきゃいけません。健康でなきゃいけない。どうやったら健康を保つことができるのか。で、これを全部合わせた時にその人は初めて幸福になるんです。さあ、それを神様準備してるんですよ。だからそれをですね、捕まえるように動こうというところまで考え直しをしなきゃいけないんです。明日の食べ物与えてください。おやめください。頼まなくたって、祈らなくたって神様与えてくれます。ちゃんと言ってるでしょ。イエス様自身が言ってるでしょ。そのそれを見なさい。働きもする、罪をしない。だけど神様ちゃんと養ってくれてるじゃないかと。ましてあなた方はと言ってる。どうぞそういう観点からですね、神の国とその義とまず第一に求めるとき、何を求めてるか、どうやったらいいのか、これ知らなきゃいけないけども、それを知って求め始めたらば、生活に対して何も心配することはないんです。心配しなきゃいけないのは、果たしてその今やってることが本当に神の国とその義と求めているものになってるのか、それとも自分の頭で勝手に考えちゃったものでもって神様の教えから離れていないかどうか、これだけを気をつけなきゃいけないんです。あとは全部神様が動いてくれる。まあ、だから来週ですね、どういうふうにしてこれを求めたらいいのかという説明に入りましょう。で、それから今度は皆さんが行動に移すか移さないか、ご自分で選ばなきゃいけないんですよ。お祈りいたします。天のお父様、あなたが聖書というものを私たち一人一人に与えてくださり、あなたの御心が何であるのか、あなたは何を私たちに教えようとしておられるのかということをしっかりとこの書物として与えてくださっていることを心から感謝いたします。時には我々と理解できないような言葉が使われていたり、内容的に言ってもはっきりとつかめないものがあるとは言っても、あなたの御言葉をしっかりと紐解くときに、学ぶときに、 その質問、疑問となって出てくるものが確実に答えを得ることができるものになるようにあなたが動いてくださっていることをありがとうございます。それでもまだ答えの見つからないときには、私たちの中に宿っている聖霊様が導いてくださって答えを与えてくださるというようなところにまで準備してくださっていることを心から感謝いたします。そしてそのあなたの御言葉に従った動きを取るときに、どれほどまでに我々が人生的に言って豊かな毎日を送ることができるようにあなたが動いてくださっているのか、これから先もそれを認識する、学びをし、それを現実にし、そしてその喜び、その現実にしたものを周りの人にも分け与えてあげて、周りの人も喜びに満たされた生活を送ることができるものになるよ。あなたの一人子である我々の主であるイエス様を主と仰ぐ動きを取れるものとなるよ。どうぞ私たちを道具として使ってくださいますよう、イエス様の前でお願いいたします。けれどもまず我々が先に祝福を受けなければ他の人は祝福はできないという角度から、どうぞ私たちが豊かな祝福を受けることができるものであるよ。これから先もあなたが動いてくださることを感謝いたします。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれらに加えてこれらのものすべてのものが与えられると約束してくださいました。どんなものが準備されているのか、あなたの御言葉をひもといてさらなる学びをし、どのようにしたら手に入れることができるのか、そしてあなたに感謝賛美をお返しすることができるのか、栄光をお返しできるのかということを学べるよう、これから先も動けることをありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの礼拝を通じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。